防災フロントライン。
防災フロントライン東京 FM 出島千尋です。防災フロントラインでは災害が起きた時に役立つ情報をお伝えしています。今朝は中小河川で水害リスクが高い理由やバックウォーター現象についてお伝えします。川幅が狭く川の長さが短い中小河川では大雨が降ると一気に水かさが増します。そのため洪水のリスクが高まりやすい特徴があります。また本流の増水によって支流の中小河川の水がせき止められて逆流し氾濫を引き起こすバックウォーター現象も起こりやすいため注意が必要です。バックウォーター現象は大雨などで本流の水位が上昇したときに支流である中小河川の水が本流に流れ込めず行き場を失うことで逆流や氾濫を引き起こす現象です。特に本流と支流の合流地点では本流の増水によって支流の水がせき止められ水位が急激に上昇します。このためわずかな時間で川があふれてしまい周辺に浸水被害が広がります。2018年西日本豪雨が発生したとき岡山県倉敷市でバックウォーター現象が起こりました。この影響で複数の堤防が決壊して倉敷市内の真備地区のおよそ3割が浸水しました。さらに浸水の深さはおよそ5メートルとなるなど甚大な被害をもたらしています。最近は集中豪雨が増えていることもあり中小河川の水害リスクは高まっています。大雨の年間発生回数は年々増加傾向にあり1時間の降水量が80ミリ以上の猛烈な雨は1980年頃に比べて2倍ほど増えています。都市部ではアスファルトなどで地面が覆われているために雨水が地中に染み込まず降った雨が短時間で川に流れやすくなります。そのため大雨のピークから川が増水するまでの時間が非常に短く避難する時間的な余裕も少ないことから注意が必要です。また中小河川では洪水ハザードマップが十分に整備されていない地域が多いのが現状です。2021年に水防法が改正されたことにより中小河川も洪水浸水想定区域の指定対象となりハザードマップの作成が進められています。国土交通省によると中小河川の洪水浸水想定区域は7198河川が指定されていますが2024年3月末時点で洪水ハザードマップの公表率はおよそ 69% という状況です。そのためハザードマップを見ても自分の住む地域のリスクを十分に把握できず災害発生時に適切な避難行動を取れない可能性があります。ハザードマップで浸水域に含まれていない場所でも浸水被害が発生する危険性があることを知っておきましょう。自宅と川の位置関係や周囲の地形を確認して浸水の可能性が少しでもある場合は早めに避難しましょう。防災フロントライン、出島千尋でした。